ラジオ日和51回目。この番組は週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こった吉野仕事をいっぱいに詰め込んだ物質系デコボコラジオです。お相手は西村智恵と
福山俊郎でお送りいたします。イエーイ。
B のお土産のお守り。
あはははは。 B どっか行ってたんですか？
年末旅行に行って
はった。ああ、行ってはったね、行ってはったね。はいはいはいはいはい。
いいなぁ、
ね。まあまあまあまあ、それはね。
まあね。
いろいろとありますよ。はい。
そうですね。スカイプしてもらって。
ああ、そうですか。喋して。
はい。行った気分になります。
なるほどなるほど。よかったじゃないですか。
花火してる時とかまで。パソコン持ってってくれて。
ああ、すごいね。パソコンで？
そう
なんですよ。すごいやん。親切ね。
愛ですね。
まあ、お正月っていうのはほら、家でのんびりするっていうのもね、醍醐味ですからね。
そうです
ね。うん、そうです。
すごい何年ぶりだろうっていうぐらい。
あ、そうですか。はい、のんびりしたのが。はい、あららららら。
のんびりします。
のんびりした方がいいですよ。
そうですね。
うん。
たまにはね。
たまにはね。ずっとのんびりしてもいいぐらい。
本当に。ずっとのんびりしてた。
そうですか。
はい。どうですか？
何がですか？2012
年。
え、12年いつあなた生きている時代はいつ ?2016 年って言いたいんだよね。きっと。今年のことを言いたいんだよね。
はい、2016年2回目って言いたかったん
ですけど。ああ、そういうことね。
2016年2回目ですけども。
はい、この配信がね。
はい、
はい、はい、はい。まあ、なんていうの？ネタバラシというか、バラしちゃうと、前回は何や言うても、2015年の年末に録音してましたから、おめでとうございます言うても、まだ開けてませんでしたからね。まあ実際開けてみて、収録は初めて、今日ですから。まあ、無事に、穏やかに、生活してますね。穏やかすぎるぐらいの嫌いはありますけど。
いいことじゃないですか。ないですか？
いいことですよ。いいことですね。ただ、若干働いてないっていうね。
ニートや。
ニートじゃないよ。一人ぐらいだからニートではないから。そうそうそうそう。ニートではないですけど、あまりこう、生産活動はそんなに今のところまだしてないです
から、ね。あ、でもまだまだこれから、開けたばっかりですから。
そうですね。まあ、もうでももう開けたばっかりでもないよ。もう半月経ってるからね、声優行ったらもうバレンタインのチョコレートが並んでるからね。
わお。
すごいよ。
あれより先にですか？
節分より。もちろんまあ節分はあると思うんですけど。
コンビニではね。
どっちどっち？
恵方巻きの。
恵方巻きでしょ。そうそうそう。声優はね、節分も出てましたけど、チョコがもう前に出てましたね。
早いですね。
あんなのさ、買う人いるのかしら、こんな早くに。
アピールじゃないですか？
あ。え？
変えよう的な。もう、季節はバレンタインデーだぜっていう。
先取り。
先取り。宣伝効果。
宣伝か。なるほど。すり込みかな。あそこ行ったら売ってるな。みたいな、
う
ん、そういう。
そうです、そうです。
大体でも前日とかに買うよね。ああいうの。まあ、ギリは。
もう売ってなくなるんですよね。
え？
売り切れになるんです
よ。いいのかね。
あ、ほんと。え、並ぶからね、すごい。ガーッとね。あれがすごいよね。
でも、ゴディバのチョコ知ってますか？一粒でめっちゃ高いじゃないですか。
はい、高い。
一粒でなんか2000円台の箱とかって。
二粒で2000円？
うん。
そんなする？
これ、渡しても、何にこんなちょっとでって思われるんじゃないかっていう、思われるぐらい。
あ、はいはいはい。
なのにめっちゃ高いんですよ。
2000円もするかね？
します
。ほんと？すごいね。まあ、そうね。
結構使ってるんですかね。
でも、どうだろうね。まあ、美味しいけど、確かに、ゴジバとかは。
ゴジバ。
ゴジバ。
ゴディバですけどね。46歳になったから。
ゴジバ。ゴディバ。ゴディバでしょ。で？
でみたい。
D やろ、
はい、
D やろ。ゴジバ。ゴジバ美味しいよね、確かにね。
あの、ゴジバのチョコレートパフェみたいなの。
ああ、ないないないない。
すっごい食べたいんですよ。
すっげえ高いでしょ。1500円くらいするんじゃないの？
え、そんなします？
いや、わかんないけど。
めっちゃ食べたくて。
え、お店に売ってるやつ？ゴディバの、あの、カフェで売ってるやつ？
どこで売ってるんですかね？
お店で売ってるって、カフェだよね。カフェだからあんまりそんな、ないよね。
カフェが併設されてるとかってそんな。めっちゃ食べたい。
食べたいな。うん、甘いんちゃう？すごい、でも。
どうなんですかね。どうなんでしょう。ビターな感じがいいですけどね。
全体で言えば甘い感じだよね。うん、あの、甘い。甘さは、まあまあ、強い感じがするけどね。
そんな高級なもんあんま食べたことない
。まあ、女の子は自分で買わない。あ、でもそんなことないから。なんか贈り物とかでもらうよね、ゴディバ。女の子も。
そうですね。はい、なんか差し入れで。
差し入れとかでね。うん、そうですね。
しますね。
いや、ゴディバはいいですよ。美味しいですよね。チョコレートは美味しいね。チョコレート、今なんか食べたな。なんか、食べた。何だなんかすごい美味しいっていう、チョコレートの、なんか、なんつうのあれ。ちっちゃいんだけど、ケーキみたいな感じになってるのよ。すごいちっちゃいのよ。ゴディバのチョコレートぐらいの大きさなんだけど、うん、ちょっとなんかふわふわして中がチョコレートやったみたいな。
トリュフのこ
と？トリュフではないね。なんていうの？なんかほんとケーキみたいな感じよ。ちょっと、なんとも説明のしようがないな。うん、美味しかったのがあって、まあ、あ、珍しいお菓子だわ、と思いました。
どんなのか全然
わかんないよね。わかんないですよね。俺、ビジョンは今あるのよ。頭の中に。もう言えへん。どう言っていいかもわからないです。
どこの
わからないです。大阪です。
大阪で食べて、
うん、大阪で売ってるやつをもらいました。
はいはいはい。
大阪の、まあ、これ美味しいんやで、言ってもらいました。
小さいケーキ状のチョコ。
そうだね。小さい、なんつうの、あれは。
一個もヒント
が。わかんないね。ちっちゃい。
全部ちっちゃい。
ちっちゃいんですよ。ゴディバのあの一粒のチョコレートあるじゃないですか。あれぐらいの大きさで、チョコレートではなくて、なんていうのかな、シフォンケーキ、シフォンケーキでもないな。シフォンケーキみたいな感じで、で、チョコレートが、こう、なんていうの、編み込んであったり、中には入ったりしてるっていう。まぁ、ちょっとしたケーキをね、カップケーキの、もうめっちゃちっちゃいみたいな感じ。わかんないね。
うん。
まぁ、わかんないよね。
プチケーキみたいな、
ね。まあまあ、そう思っといてもらった。それの高級よ。
なるほど。
うん。プチケーキの高級なやつ食べて美味しかったですね。はい、あとね、みかん。正月にいただいたみかんが、みかんなんですけど、知ってる？ベニマドンナっていう。
へぇー。
1個1000円。
へぇー。
もう、トゥルントゥルンやった。
みかんの味ですか？濃いみかんの味。
うん。うもう、もうあの、皮がもう溶ける感じやん。皮が。あれ、表の皮ちゃいますよ。
はいはい、
表は剥きますよ。
薄皮
白いのあれを、がもう溶けんねん。
溶けます
溶ける。あの、供給なに、供給で、高級な肉を食べたら溶けるみたいなのあるやん。あんな感じ。皮が溶ける。で、中はもちろんもう、めちゃ甘いし、もうすごいものを食べたって感じやった。
さすが。
お正月。1個1000円やで、ビビるやろ。あとね、これぐらいっていうラジオの大きさの皆さんわかんないですよね。これ、なんて言ったらいい？楕円形の小判ぐらいかな。小判のもう
ちょい。小判より大きいですよ。
小判のもうちょい大きいぐらい。
小判ってみんな見たこと
ないけど、なんて言ったらいい？これぐらい。
スマホぐらいで。
あ、スマホの、もう、あの、俺。楕
円形。
だから、6S のもうちょい大きいぐらいじゃない。6S でプラスプラスプラス。プラスプラスぐらい。プラスぐらい。プラスのもうちょい大きいぐらい。あ、そんな大きないな。
プラスは1万円札の。
そうか。じゃあ6。6の一回り大きいぐらいで、肉を食べたんですよ。
おー。
それもちょっとお家にお邪魔してね、いただいたんですけど、まあ、1枚。こんなやらしいこと言うのもないけど、4000円。お肉屋さんで売ってるやつやね。それステーキ屋とかじゃないよ。
氷されたもん
じゃない。氷されたやつじゃない。その何
素材の
素材が4000円。
高っ。
4つに切ったら1口1000円。
うわぁ。高級な
正月。高級なお正月をね、
いいなぁ。
迎えました。
素晴らしい。
こんなものがあるんだなと。食べてる人がいるんだなと。思いました。
いいなぁ。
いいですよ。まあまあ、そんなお正月でしたけど。
自慢、散々自慢されましたね。
まあ自慢つってもさ、毎日食べてるわけじゃないからね。うちあるんだよ、みたいなさ、いつも届けてくれんだよ、みたいな感じではないからな。
食べれてもね。でも、お父さんの作った、スレンコンは美味しかったです。
スレンコン？ああ、おせち料理的な感じ。はい、ああ、はいはい、あるね。スレンコンね。スレンコン、薄いやつでしょ。
そうです。
白い薄いやつでしょ。
あれ
食べた食べた。俺も食べた食べた。食べたわ。
リーはいつも炊くんですよ。豆を。
黒豆を。
黒豆。
やるねー、あれ難しいんやろ。
黒豆炊くのがね、好きなん
です。
すごくないですか。
すごいね
ー。でも黒豆は嫌いなんです。
あ、
食べない。
いやいやいや、食べようよ。美味しいじゃん。ちょっと、僕も子供の時とか、若い時はあんま好きじゃなかったですけど、今は食べれるようになりましたね。
まあ、自分で作るようになって、食べるようにはなりましたけど。
まあ、それは味見とかもせなあかんし。
しいて食べない。
まあ、そうだね。おせちの料理って、しいて食べないよね、大体。カズノコとかも正月しか食わないし。
あ、カズノコめっちゃ好き。
あ、マジ？おんねん、時々。カズノコめっちゃ好きっていう人。
好きですけど。
美味しい、あれ。
いや、美味しくない。美味しい。
美味しくないよね。
美味しい。
美味しい。
美味しい。美味しい。
なんだ、あんな食感だけやん。
味しますよ。
味する？
しますよ。
ね、カズノコ俺あんま、なんかそんな飛び上がらへんわ。
めっちゃ飛び上がる。
ってなるの？女の人の方がカズノコ好きかもね。
あ、そうかもしれない。
生
子も好きです。
え？
生子。
生子って何？
生子。グアムの海に浮いてるやつです。
グアム行ったことない。
クラゲ？
なんか、
生子酢
とかあるじゃ
ない？生子酢とかあるじゃない？なんか紫色の気持ち悪い、気持ち悪い、
ぶちぶち
した。うん。あんな食べんの？
あ、美味しいですよ。こう、スライス。生子酢。
あ、生こっそ。
絶対。
生こはでも、それこそ食感だけ。
なんか、
生こ大好き。
今回おせち料理も、ね、バット、見たわけよ、はい。うちでは作ってないよ。見たらさ、カズノコがおってさ、その横にさ、生、タラコかな？生、からし明太子か。があってさ、この横にさ、なんかぶつぶ、卵の、あれなんで、タラノコか。
はいはい。
タイノコ
みたいな。タイノコみたいなやつ。炊いたやつあるやん。うん、並んでて、卵ばっかりやんって思う。びっくりして。なんでこんな卵ばっか食べんのお正月と思って。これプリン体だらけやんって思って。で、これ、一個ずつ食べてもさ、すごいと思って。痛風がもう心配になってドキドキしたよ。
タイノコ炊いたら美味しいですね。
美味しいけどさ、あんな卵ばっかりいる？
そう言われてみれば卵ですね。
なんかでもネットで、
びっくりしたわ。
ネットで、お正月に昆布巻きを食べすぎましたっていう Q があって、
はいはいはい、
アンサーが、うん、それくらいで大丈夫ですって書いて
あ
った
。あ、ほんま？
だからお正月に食べすぎた
くらいで大丈夫。いやでも卵はさ、あれ何万個あんのよ、あのタラノコと。明太子と数の子で。
明太子って珍しいですね。
生のね。
そう
ね。そういうの入ってて。そういうの入ってて。びっくりして。
で、いくらもありますもんね。
あるやん、あるやん、いくらもあるやん、いくらも食べたいよ。他のとこ、他のなんていうの、
生酢の上とかに。
あるあるあるある、卵ばっかり送るなと思って。
もう、大丈夫っすよ。
もう、だからしばらく食えへんなと思って、卵系。やめとこうと思って。するんだったら大変やからね。
気にするお年頃ですからね。
いや、あれだけ見たらちょっと気になるよね。さすがに。
まあ、そんな、
はい。
高級なお正月を過ごされた。
そんなことはないです。そんなことはないですけどね。はい。
旅行に行ってた D と、
はい。
穏やかなお正月を過ごした西村。
はいはいはい。
始めましょうか。
はい。
はい。それでは始めましょう。こまち日和の
ラジオ日和。日
村智恵と福山俊郎ラジオラジオラジオ。
イエーイ。
な
あ、何何？
穏やかなね、お正月をね、
はい、
過ごせたわけですよ、私。
はい、ともちゃんはね。はいはい、いいじゃないですか。よかったです。
年末に、春郎さんが、あの、一、うん、年の占いがわかるっていう。
ああ、石ゆかりさんのね。はいはい。
あれがめっちゃ気になって、
はい、
めっちゃ調べたんですよ。
うん、
で調べて出てきた結果が、
うん、
2008年頃に、
うん、
なんかそういう大事な人と出会ってて、
うん、
その人とはこれからも継続していくでしょうみたいなことが書いてあったんですよ。
うん。
心当たりがないんですけど。
うん。
で、さっきね、修郎さんに聞いたら違うサイト多分見てます。
知るか。
当たんないじゃんって思って、修
郎さんって思ってた。なんだ？だいたい過去の見てどうすんのよ。
知りませんよ。2016って入れて出てきたのが、今年もなんか、その人とは深いつながりがあって。それを2024年まで継続するでしょうみたいな。
ああ、そうか。今年の見たら2008年出会った人が大事だったっていう、うん、ってこと？誰かいいんじゃないのそれは。
8年前。
8年も前か。8年前。誰かいいんじゃないのそれ
は。何歳？
20… 何歳？
知らんわ。
32か8にいてください。
24や。
24歳。大学卒業
した頃。
小中デートが始めた頃じゃないの？
あ、そうですね。そうですね。うん、あ、でも、そうちゅうては大学中からやってたんで。なんだろう。24歳。誰だろう。
まあ、いっぱいいるやろうけどね。
ねえ、どうなるんだろう。でもそれ多分石井ゆかりさんじゃなかったん
ですけど。ちょっと、それは僕わかんないですね、そのお方は。
でも、そういうの大事じゃないですか。なんか、パッと見たとか。
あ、そうね、そうね、そうね。
出会わずにパッと見たこと
か、うんうん。
運命。
うん。それはご縁だから ね、
ね、
うん。
そうですね。
そうそう。
どうなるんだろう。誰だろう、誰だろう。私ですって言ってきてほしい。
え、でもその人との結婚するとか付き合うとかいうわけではないでしょ。
じゃなく、なんか。
あれ、同性か異性かもわかんない。
はい。いい関係で。
え、そんな、その辺の周りに、その辺って言いたくないけど、なんていうの？あの、ともちゃんの周りにいる、その小中亭なり、お待ち日和なり、なんかいろいろあるじゃないですか。やってる中で、はい、その頃出会って今も付き合いが続いてる人なんか何もでもいるんじゃないですか。
うん。
春郎さんとはもう出会ってた。
出会ってましたかね。
お？出会ってたかな。え、6、8年前。
春郎さんってことにしとこう。春郎さんですわ。
そうかな。
これからもラジオを、ね、24年。
いや、24年まで。
そんな無理だよ
!2024 年まで。
そんな無理だよ
!24 年まであと8年。
うん。
そんな無理じゃない、さすがに。知らないけど。まあだから、そんな、なんぼでもいる。
まあそうです。でも、この日より始めたのは29からなんですよ。まだ、3年。
まあまあ、だから、それまでに、あの、知り合ってる人はいっぱいいるでしょ？だって、小林より関わってる人も。うん、まあ、D だって、いつよ知り合ったの？
最近です。
あ、最近。
なわけない、なわけないよ。もっと前から知ってるよ。
最近。
最近。
ちょっと、それも在学中でした。
え？
カラフィールドの時。
あ
ー。何や
ねん。いや、その時に、私、その、時から、なんか自分でやろうって思ってて。
ああ、そう、はいはいはい、はい。
寺井さんに出会った時に、この人にお願いしようと思って。
思ってた。すごいやん。
ただ、教えてもらったメールアドレス、なんか送ってもエラーで返ってきて、あれって私、嘘を教えられてると思って、
あ、
それ依頼になってて、まあ、で、小町病院始めて、ね、お手伝いしてくれて。
ああ、そうなんだ。
っていうことを、だいぶ経ってから思い出しましたけど。
まあだからまあいろいろね、そんなんいっぱいあるんでしょ
う、
うんうん、それは。
もしかしたら寺井さんかもしれない。
ないしね。
修造さん。
うん、無理かもしれないし。
決まった。
決まった決まった。
そう、うん、決まった。うん。まああの、そうね、そういう可能性もある。
うん。うん、出会ってなかった、出会ってました。なか、あの、実際なかったと思います。
何が？
修造さん。
出会ってない。出会ってないかな、わかんないね。
でも、小中亭は始まってたんでしょ、
だいぶ後からですよね。私の方がだいぶ姉さんですね。
そうそうそうそう。小中亭は俺そんな。でももう言うても5、6年、7年。
私10年です。
うん、だから8年前ってことでしょ、
ちょうど、ちょうどじゃないですか。
8年ぐらいはやってる かな、やってないかな。わからん、忘れたけど。
すげえ。誰と出会ってんだ、すんのさんや。
でも俺だったらあんまり、あれだよね、面白みがないよね。だって結婚したりとかほらさ、する可能性があるわけでしょ？
ないです、ないです。そんな感じじゃなかったです。
あ、今度はね。あ、そうなんだ。
いい関係、その人とは、すごくいい関係を築けて、それはずっと続いていくでしょうっていう
感じだったんで。ああ、そういうことなんだ。
結婚とかではない。
ないんだ。
うん、いや、結婚したらいいんじゃない？
それはちょっとあの、
母と相談するじゃん。
誰の？
ともちゃんのさ。
私の母、しおのさんのこと好きなの。
あ、ほんと？
やめてやめて。それは、やめときましょう。
あの、お母さん、運命の人らしいですよ。
やめてやめて。
すごい否定しますけど。
ひどいよ！やめてやめて、やめてやめてって。まあ、いいよ。あの、いい人見つけなさい、じゃあ。
せっかく24年までの縁が。
でも24年で終わっちゃうのかしら。そういうことは。
ちょっと忘れちゃったん
だけど。何やねん。とにかく、その方の占いは僕、あんまりわかんないし、どういう、どれを斎藤美波さんかわかんないから。石井ゆかりさんです。
そうです。間違いました。けど、うん、まあ、そういう人がいると思う。
はいはい。まあでも、まあ、それはさ、あんまり気にしなくていいんじゃないの？
そうですね。多分、今、ここに、今、私の周りにいてくださる方がそういう人ですよ。
だからね。
ね。
別に。これからなんか、今年出会う人はずっとご縁が一生続きますとか言うたら、わーってなるけどさ、もう昔、
もう出会って
る。もう出会ってる。もういいんじゃないの？
そうですね。
うん。
それはどうだったんですか？何が？今年一年は。
あ、占いですか。なんだろう、石井さんの占いってちょっと、すごい長いんですよ。
はい。
長いよね。ほんで、例え話みたいなのすごい書いてあるから、ちょっとね、難しくて、難しいんですよ。だからじっくり読まないと、読んでこう、吟味しないとわかんないんですけど、まあなんだろう。なんて書いてあったかな。なんか、いろいろ外とか中で教えてもらって、で、教えてもらえへんかったら気づかへんことがあったりするんやって、スルーってこう通り過ぎちゃう。
はいはい、
だけどなんかこういうのあるよみたいな、そういう知恵を授かったら、あ、これ何こんなすごいもんあるやん、みたいな気づくみたいなのがあるらしくて、で、その知恵を授かって、いろいろ探求をしていくと新しいものに出会うんちゃいますかみたいなことをちゃうかな。
ほ
う
ほ
う。な感じのことが言ってます。
普段気づかずにいたけど、
うんうんうん、
この子めっちゃいい子やんってなって、
うんうんうん、
結婚するかもしれないとかそういう感じですよね。
まあそうかもね。だから普段は気づいてないんだけど、誰かからあの子めっちゃいい子やでみたいな、
うんうん、
こう言われて、で、あ、そうなの？と思って見てみたら、すげえやっぱ、あ、行くやな、ほんまに。と思って、あ、かわいいよ、みたいになって、結婚する。まあ結婚、恋愛のことではないと思うんだけど、わかんない。まあそういうことじゃない、わかんないけど。うん。ヤギ座です、ヤギ座です。どなたか石ゆかりさんの年報ってやつを見て、ヤギ座の方は、呼んだら、僕に、こういう意味やでって教えてください。
ついでにカニ座もお願いします。うん、
ちょっと難しい、
ね。最初にすごい、さっき収録前に教えてもらって見ようとしたら、うん、すごいなんか例え話が。
そうなんですよ、そうなんですよ。そうなんですよ。
何を言ってるんだろうっていう時点で、私はもう意識が遠の
いて。なんでやねん。だから何回も読んで、ゆっくりね、こう、吟味しないと、なんかわからない。難しいんです。文学的なのでね。
うん、
うん。そうそう。だから、そう、文章としても面白いし、いいですよ。
そう、ゆっくり
読んでください。
なんか石の上にも三年的なことが、じゃあ、三日坊主的なことが書いてあるんですけど、しょっぱなから大丈夫かな。ほうほう、まあまあ。
まあ、ネガティブなことはあんま関わらへんので、大丈夫だと思いますけど。
はい、んで、こういう、占いを見てたら、
うん、
よく診断メーカーとか、ツイッターで流れてくるじゃないですか。
ああ、フェイスブックとか、
はい、
はいはいはいはい。
楽しくなって、
うん、
コリル3人のやつで全部やった
んです。おいおいおいおいおいおい。
お酒のやつやって
みて。お酒？何お酒？
お酒の、あなたは何酒みたいな。
ああ、な、そういうのね。はいはい、あるね。はいはいはい。
これ言っていいですか？
いいですよ。
俊郎さん。
はい。
福山俊郎はビール。
あ、ビール、はい。
明るくて爽やか。
おいいね。
仲間とワイワイするのが好き。
お好き好き。
たまには、たまにはっきり物事を言いすぎる。後輩に慕われるムードメーカー。嫌なことも飲んで寝て忘れるぜ、イエー。おっかの人とは気が合う。
おー、あ、当たってんじゃない
。お、すごい。
うん。
まあ、このね、洗顔メーカー意外と当たるん
だけど。あ、そう。ウォッカの人と気が合うんだ。ウォッカの、はいはいはい。ほんで？ほんで？
で、寺井さん。
はい。
寺井優子は日本酒。
おー。
正義感が強く、マナーやルールを守らない人が苦手。
あららら、
年上が好きな傾向がある。
うん。
仲間といるのも好きだが、一人でも平気。
はいはいはい。
イベントに張り切って次の日体調を崩すタイプ。マッコリの人とは相性がいい。
どう？
めっちゃ当たって
る。めっちゃ当たってる？すごいよ。
すごい。すごい。
すごい。
すごいよ。
マッコリの人。
マッコリの人ね。マッコリの人。
私。
お、私は。
西村智恵、マッコリ。
あ、すごいやん。
ちょっと怪しい。
嫌がってる。
嫌がってる。
優しく癒し担当。
ああ。
頼まれたことを断れず、押しに弱い。
うん。
真面目にコツコツ努力するタイプ。
はいはいはい。
仲のいい人からいじられることが多い。
おーおーおー。
たまに周りをびっくりさせる発言
を。おーおーおー。
白ワインの人と相性がいい。
当たってるやん。
すごい当たって
る。すごい。
ん？当たってる？
日本酒の人はマッコリの人と相性がいいけど、マッコリの人は白ワインの人と相性がいい。
本当だね。
あれこれは
片
思いだ。
本当だ。
本当だ。おかしいな。本当ですね。ウォッカで。
ウォッカ。
誰だろう。
誰だろう。ウォッカってどういう人なんだろうね。
調べたいですね。誰かウォッカ出てこないのかな。診断メーカー開く。
診断メーカーって何それ。よくあるよね。そういうのね、最近。
これ楽しいですよ。全員の名前で。
まあまあ当たってます、
ね。当たってるね。当たってる。診断メーカー言うたらいろいろ出てくるわけ。
はい。
へぇー。着用。
白ワインの人と相性が。
はい。
白ワインの人、チャーハンラモンさん。
わ
ーチャーハンさん白ワイン
なん白ワインなん
白ワイン
どんな
えらい、あれやんか、なんつーのこじゃれた感じやんか、チャーハン。白ワインって。
そうですね。どんな性格なんですか？
あ、ごめんなさい。ちょっと切れちゃった。白ワインの人はですね。優しくて、さっぱりした性格。
お
ー。人当たりがよく好感が持たれる。
おー。
やや狭い、こういう、交友関係。
広いですよね。
周りからはいい人という印象。こだわりが強く、美的センスがある。
おー、当
たってる。
白ワインの人もう一人。
誰？
大魔王さん。
うわー大魔王さんすげえ
大魔王さんとチャーハンさんは同じカテゴリー。
マジで？あ、そうですか。まあ、
そうですね。まあ、相性のいい人とは必然的に。
まあ、いるのかな。周りにいるのかもね。うん、まあ、そうなるでしょう、そら。
そうですよ。
そうですか。ちょっとまた、いろいろやって、調べてみましょう。ウォッカの人をちょっと探し当てたいですね。
うん、
探し当てたい。ウォッカの人募集。
募集
へ。
イサキさんとかウォッカっぽくない
ですか？誰、サキヤン？サキヤンは何だろう。焼酎とかじゃない
の矢川サキさんは、ジントニックです。
意外。
いや、なんか強そうやん。
どんな感じ？
どういう感じ？
シンプルなものに憧れる。
おー。
爽やか。
おー。
その場の空気に馴染むのがうまく、世渡り上手。
あー。
一緒にいると元気の出る人物。
そうだね。当たってるかもね。
甘えるのも甘えさせるのも得意。
あー。
多少ずるい面も。
おー。
シャンパンの人とは恋人関係。
わーお
ー。シャンパン。
気になる。逆から。
さあ、有名人は出るけど、俺らの周りの名前が出てくることはないやろ。そうそうですか。
面白い。
ちょっと今年はじゃあ、ウォッカの人を探す旅に出ますよ。
私、いましたね、すでに。
白ワインでしょ。いるでしょ。だから、リーは、誰だっけ？
私です。
あ、で、え？
マッコリ。
マッコリは誰と会うの？
白ワインです。
ちゃうやん、ちゃうやん。どっちかがどっちかやってんの。
日本酒は、
白ワイン。あ、マッコリ。
トマ
トのマッコリ。あ、で、マッコリが白ワイン。あ、そうかそうか。白ワインが、白ワインはチャーハンやったっけ？
白ワイン、チャーハン。
チャーハン、チャーハン。あ、もういるやん、いるやん。いるし、いるやん。
ちょっとウォッカ
。ウォッカ探す度に今年は出
る。原田さんとかウォッカじゃないですか。原田さんはね。
原田さんは焼酎です。
へぇー。
焼酎ですって。
そんないっぱいあるんだね、そのお酒の種類ね。どんだけあるんだろうな。
聞きたい、焼酎、
ちょっと読みますか。
はいはい。
少し癖のある性格だが、うん、関わると中毒性のある人物。
ああ、
ポリコになっちゃうんですね。
わかる。
老若男女関わらず仲良くなれる。うん、面白いことが大好きでよく笑う。
うん、ああ、そうだね。
人とはじっくり付き合う。シャンパンの人とは相性がいい。
シャンパンっていたっけ？
いや、シャンパンはサキさんの恋人です。シャンパンもちょっといないですね、まだ。
え、姫さん。ひずめちえさん。
そんな個人的なことこんなラジオでやらんでいいじゃん、もう。
いないのに。
いないの
に。ハリズムか。
ああ、そうか。まあ、
相性ね。
相性ね。はいはいはい。それ何？ちゃんとした、あれなの？漢字は？
漢字で入れてます。
漢字で入れてる。ああ、なんか、
あ、また新しいの出てきました
。何何？
ひずめちえさんは赤ワイン。
あ、白ワインもあったしね、赤ワイン。
大人っぽい。
あ、
ゆったりとした空間が落ち着く。
あ、
おしゃれ。とつきにくく見えるが、仲のいい人には素直。
うん、
自由が好きで、縛られることが嫌い。女性にモテる。
モテると思う。
まだね、シャンパンの人とは相性がいい。
すごい。
シャンパン、
誰？すごい、シャンパン誰？
シャンパンが。
シャンパンすごいよ。
シャンパンの人を引き続き探
しましょう。探しましょう。
皆さんも聞いて、私シャンパンですって言ってください。
じゃあまぁちょっとここら辺で一曲聴いてもらえますかね。
はい。
はい。じゃあ、焼酎の原田博之さんで、ダッフルコートでーす。
白くて透き通って川も月が映って ほんのわずかな当たり前が幸せな夜だ。当たり前が幸せな夜だ。それはきっと本当に魔法だ。ただ久しぶりに隣で君が笑った。
はい
はい、
原田さんのダッシュレコードでした。
はい、
やっとやっと
良きところって、それなんだよ。あれ、レジュメ読んじゃいましたね、今。良きところで。
読んだ
よ。読んじゃいましたね。それ読まなくて大丈夫。
そうなんです。
大丈夫。
楽しい。診断楽しい。何？診断メーカー楽しい。
診断メーカーまだその笑いしてんの。もう一曲挟んでんのに。
そうですね。
はい。はい、で、あれですか？なんか、また。
ちょっと、年、またいだったんですけども、
はい、
だから前前回ですかね、前前前回なのか
お
に修造さんが大魔王さんの話をね、大魔王さんのお名前の話をしたんですよ。大魔王さんがもう名前がぴったりだ。
ああ、はいはいはい、見た時にね、はいはい、
見た目と名前が、はいはい、大魔王さんほど一致する人はいないっていうお話を
してた。はい、言ってました。はい、言ってました。
で、それを、聞いてくださったリスナーさんから、
うんうん、
メールが来て
ます。ああ、そうですか。ありがとうございます。
は
い、
では、拝読させていただきます。
はい。
西村さん、寺井さん、春郎さん、お疲れ様です。北大阪タイヤのツイッターアカウントを管理している人です。
わかってます。
前の配信で大魔王さんほど見た目と名前が一致する人も珍しいとおっしゃっていましたが、
はいはいはい。
本人はその配信を聞いてないと思うので、
はい。
代わりに僕が説明します。
ほう。
昔、
ほう、
まだネットラジオを始める前に、
はい。
プライベートで SNS をする際に、
はい。
ハンドルネームを決めるとき、今より大きくてヒゲを生やして小さなポーチを持ち歩いていた姿が、ハクション大魔王によく似ていたそうで、
はいはい。
そこから大魔王の名前をつけたそうです。
ああ、そうなんだ。
なので、大魔王さんをよく、ハクション先輩と呼んでます。
へえ。
これは春郎さんも聞いたことがあるはずですが、思い出しましたが。
多分あると思う。
では、今回も楽しい配信をお願いします。そのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。聞いたことありますね。ハクション大魔王、多分ね、大学とか、もうだいぶ前じゃないかな。大魔王さんが。
まあ、ラジオする前で。
もう全然前でだと思いますよ。多分わかんないですけど。
ハクション大魔王に。
ハクション大魔王って言ってもわかんないよね。ともちゃんとか。
ランプのせいですよね。
ランプ、うん、そうか。ハクション、ちょっとランプが出てくる。はいはいはい。
なんか、借りたくないよーっていうやつ。
そんなことは言わないよ。
これでお別れだよーって。
それ最終回みたいな感じ？
ね、私が見た懐かしのアニメのやつ、そのシーン。
ああ、そこは、覚えてない。その部分だけでしょ？なんか懐かしのアニメの感動、涙のシーン100とかいうやつでしょ？それはちょっと、覚えてないですけど、まあまあ、それですわ。あくびちゃん。
結構ヒゲこう、むにゅってこう、ほっぺに沿って生えてる。
そうかなぁ。ちょっと、わかんないですけど。
似てるといえば似てるような気持ち
が。まあ、体型がね、やっぱり大きかったので、うん、似てたし、
うん、
そうなんですよ。もうびっくりしましたわ。大魔王ってって思いました。大魔王ですって言わはって。へへへーと思った。嘘でしょと思いましたけどね。
そういう由来なんですね。
うん、みたいね。
私の小町日和も、小町があだ名ですからね、大学の。
え、うせよ
前も言いましたよ、ね。
知らん。
言いましたよ。小町、秋田県出身だし、お土産で夏休み終わって帰ってきた時に、小町ちゃんっていう
お米のキャラクターがついた
キーホ
ルダーをあげたんですよ。
はいはい。
その時からお前を小町だってなって、小町って呼ばれるようになった。
で、大学で小町ってずっと呼ばれてたの、
うん、みんな小町小町って。
ああ、そうなんだ。もう今は小町って呼んでる人あんまいないね。
そうですね。あの、まあ、友達はみんな小町って呼びますけど。
大学時代の友達は。はい、へぇー。
そうなんです
よ。あ、そうですか。そっから小町日和。
はい。その小町日和も、ブログするってなった時に、
うん、
私の親友の子がもうタイトルが思いつかんって言ったら、もう小町日和でいいじゃんって。言って、
うん、
あ、それでいいじゃんってなって、つけたのが小松日和
ブログが。
はい。
あ、で、そっから劇団名もそのまま撮ったってこと。ああ、そうなんだ。
そんな行きさつが。
そうですか、小松日和も、はい。じゃあ、歴史があるわけだね。
そうな
んです。何ね、何ね、小松ねえって。
でも、新幹線と同じ名前なんです、秋田市。
ああ、小松、はいはいはいはいはいはい。
ここ秋田に帰ったら、小松が連呼されるわけですよ。小
町
小
町。はいはいはいはい。東京行き小町みたいな。うん。
なんかずっと自分が呼ばれて
る。ああ、なるほどね。そういうのあるよね。
あります
ね。そうね、あるあるあるは、ありますな。兄弟とかでもほら、ね、一緒にいた時に名字呼ばれたら、はいはい、絶対俺のこと呼んでないんだけど、はいはい、ってではなるじゃないですか、やっぱ兄弟とかでもね。ありますあります。あ、そうね。名前決めるのは難しいよね。
ね
え。
だからこう、両親が名前をくれたってのはすごいことですよね。
ああ、そうね、うん。下の名前ね。うん、はいはいはいはいはい。そうね。僕も今年、自分でユニットを立ち上げて芝居をすることになると思うんですけど、
はい、
名前をね、決め。
飛んでいきます、
ね。飛んでい
きます。そこに。
すいません、今何が起こったかというと、ゴムがね、輪ゴムを僕がこういたずらしていじっていったら、ピュンって飛んでいったんですよ。で、どこに行ったのかなと思って、すごい心配になったんですけど、ありました。大丈夫です。
はい、
そうそう、ユニット立ち上げてやるんですけど、それの名前を決めなあかんかったんですけど、もう半年ぐらい悩みましたね。
もっと悩みました。
うん、
決まったんです
か？決まりました。
わー、すごい。
決めました。もうでもやっぱり同じ、俺も高校時代のあだ名から取った。
わ、わ、今まだ言っちゃダメ。
いいよ、別に。シュビロって呼ばれてるんですよ。シュビロって呼ばれてるんですよ。春郎から、シュビロって呼ばれてる、
はい。
で、シュビロって僕メールアドもシュビロってなってるんですけど、はい、シュビロシアターっていう
名前です。おー。これ大発表ですか？大発表です、
ね、そうだね。そんな大発表でもないんだけど。
嬉しい。
ありがとうございます。
おー。
初めて言ったかな。
シュビロさんの新ユニットは
シュビロシアター。です。そうです。ありがとうございます。
重大発表や。
重大発表や。
まあ、そうだね。うん、そうだね。
さらっと。
うん、さらっと言いましたけど。そうです、そうです。高校、昔のあだ名とかがやっぱり、つけやすいのかな。
自分の中でも定着してます。
そうだよね。そうなのよ。だから。
本当に思いつかなかったです。
本当、一回つけて、もう申請もしたんやけど、もう変えたからね。
ああ、
そう
なんです
か。あ、やっぱりもうちょっとあれやめますって。変更します
。何か、
ボツなの？ボツは春郎の会っていうのにしてたんですよ。普通にひらがなで春郎の、で、会話の普通の、会議の会にしてて、ね、もう分かりやすいし、はもう誰が見ても俺がやってると分かれると思ってやったんですけど、やっぱりなんかちょっと嫌やなと思って、春郎の会の福山ですって電話とかで言うの嫌やなと思って。まあ、シュビロシアターでも、まああんまりないけど、まあ、パッと聞いて分からん方がいいなと思って。やっぱり。
でもね、私がつけるときに言われたのは、私がやってるってことが、わかる方がいいって。
まあね。
特に、そういう方みたいに、千原そういう方とか、ああいうわかりやすい方がいいんじゃないかってすごい言われて。
はいはいはい。
案に出てきたのが、西村智恵実行委員会。嫌です。
はいはいはいはい。それもね、やっぱ考えました。やっぱりね、僕らがやってるっていうのが、パッとわかった方がいいかなとか、宣伝にもなるやん。
うん、
名前ね、
うん、
出るだけで。と思ったんですけど、まあまあ、ちょっとなと思って。
そうなんです
ね。で、なんとなく分かりそうで分からんそうな、で分かりそうなやつにしようかなと。
なんか最初、こっぱずかしくないですか？
そうそう、こっぱずかしいですね。
小町日和のみたい
な。
いつの間にか浸透していって。
そうね。 まあそこでほら名前が入ってたら余計小恥ずかしさも倍増するんじゃない、うん、ねえ。なので、です。
かっこいい横文字は思いつきませんでした。
かっこいい横文字は思いつかなかったですね。なんかいろいろ。
どういう表記なんですか？
アルファベット、ローマ字で。
ローマ字
で。はいはいはい。全部小文字で。はい。
スビロシア
ター。うん、そうなんです。あの、ロームシアターって京都会館がね、新しく生まれ変わったんですけど、そこでやるんですよ、12月に。で、それの、ロームシアター自体のオープニング式典が、おとといか、1月10、10日かなんかにあって、そうそうそうそう、その日や。あのほら、同人誌の、
あ、コミック
式典、ね。コミケの。あの日に、そのオープニング式典やったわけ。
なるほど。
で、それを俺は、あの、まあ、招待されてて、
なんか、なかなかのスリーショットの写真。
あ、そうそう、それ、ハヒフで行って、ハヒフで行ったっていうか、あの、姫さんも、自分がやってる平成女ぼこってやつで、うん、あの、ロームシアターでやらはるんですよ、ちょっとイベント。うん、で僕もやるし、うん。で、原田さんはちょっと、ちょっとした関係があって、ロームシアターと。で、3人で行って、写真撮って、七五三みたいなね、写真撮って、フェイスブックに載ってましたけど、そうなんです、そうなんです。
なるほど。
そうなんです
よ。ね、コミックシティね。
コミックシティの。
ねえ
に関して。
コミックシティ。
今めっちゃいい振りが。
いけなかった。
いけなかったんだ、コミックシティ。
大人の事情で。
大人の事情で。あ、ほんと。
残念です。
残念。せっかく当たったのにね、うん。お金を払ってた。あ、ほなそこはもう空白になったっていうこと？
そう
ね。あらららら、残念ね。欠席になったんや。まあまた。
噂によると、夏も冬もあるらしいんで。
あ、そうなんだ。
もしくは東京のコミケに参戦するかぐらいの
意見。うわ、すごいね。やる気満々やんか。
こうなったらね。
うん。
たまは絶対リベンジを
した
い。やっぱり、夏の方が足出しやすくないですか？
足を出す？
コスプレって足出す。
コスプレするの？
ノリノリです
ね。はい。私、で、なんかみんな、年末の旅行の時に被り物してて、
はいはいはいはい、
猫の耳の、最初プーさんの耳をつけてたんですけど、猫の耳も出てきて、それつけたら、ちょっとこれコスプレっぽいかもって思って、
おう
これ使えるんだねって思ってるんですけど。あれ
どうだろう、何を目指しているのか。なんかじゃあ、アナモグラのさ、お CD を売るわけでしょ、はい、ナノモグラのなんかコスプレとかがいいんじゃない
のモグラのコスプレです
か、まあ、
モグラ
ですか
ね。モグラ
っぽい。ヒーちゃんですね。
ヒーちゃんじゃなくてアナモグラの方がいいんじゃないのキャラだったら。
そしたら、その、スルーされるじゃないですか。コミケに来ていらっしゃる方々に。
え、何のキャラみたいになるやん。
アナモグラです。
アナモグラです。これです、みたいな。
アナモグライメージキャラクターです、的な。
イメージキャラクターってか、まあ、アナモグラです、みたいな。
アナモグラ
だって、アナモグラの CD 売るのにはで、キューティーハニーの格好したらおかしいやろ？
それはしないですけど、そうですね。
何の格好するつもりかな？
なんだったかな？なんか、ラブみたいな、
はラブライブみたいなやつ？
ラブライブ？
ラブライブ！
ラブ。
あの、今流行ってるやつ？
はい。
あの、声優さん、え？声優さんがあのやってる。
こういう格好してますけど、実はこういうことやってましてっていうことをしたくて。
ほー。
ラブライブ。
見えないから怒られるよ、ここ。ラブライブ。もっとね、勉強して。
はい、そうよ、もっと勉強しないと。
もっと勉強して。
はい。あの、D がお誕生日に買ってくれた短いスカート。
はい。
絶対領域で。出して、
33
歳が。え、私今何歳？
知らんわ！
まだ32歳でした、すいません。いつの間に3歳になったやろ。
怖いよ！
怖い怖い。
だいたい、あれやで、自分のこと、さっきからもわからんようになってるで。何座とか、私何座とか、いくつとか、もう。
わかんなくなりません。
年齢はなるかな。年齢はなるけど。
私多分27で止まってるんです
。おばあちゃん。そういうこと言い出すともおばあちゃんやからね。
やばい。そうですね。今年が33です。
今年が33ね。はい。そうですか。まあ今年はじゃあ、その、 なんだ、コミケに、
コミケに
リベンジ参戦をね、一つの目標にして、
はい、ダイエットもして、
ダイエット、あ、ダイエットもするんですか。
ウィッグ、
ウィッグ、カツラ、ほうほう。
行きます。
あら。
それ私最初は鏡餅のコスプレしようと思ってたんですよ。
それ。鏡餅に皮がくり抜いてあるっていうやつの、いいじゃない。
それはね、仮装だと思う。
ああ、そうかそうか。
コスプレじゃないんじゃないか
っていう、ね。そうかそうか。
話ね。
そうなんですよ。コスプレと仮装の難しいこと、定義の。
まあそうだね。なんか、あ、決まったキャラがいるのはコスプレってことじゃないの、そう、なりきるってことだから。
ほうほうほう。ほうほうほ
う。
看護婦さんとかもコスプレです
よ
ね。
まあそうかな。まあもっと明確な方がいいと思いますけど。
あれですね、カラコンして的な感じですね。つけまつげして。
まあそういうキャラだったらね。うん。だからあのベルバラのオスカルみたいなさ、
金髪の
金髪とか、はい、まあどうアンドレとオスカルどっちがどっちかわからないですけど。まあ、金髪の方で、ね、まずいバサバサにして金髪にして、こう、剣なんかこう刺しちゃったりして、みたいなのは、ま、コスプレの基本な感じだもんね。そういうのをやったらいいんじゃないですか。初音ミクみたいな。結構古いんかな。よう分からん。もうごめん。分かんないけど。
初音ミク
も結構あります。
エロいの。
あ、そうですか。まあ、売ってるでしょ。そんな簡単に。手に入るでしょ。
意外と高かったです
よね。ああ、まあ、高いの高い。
もののけ姫セットとかって、めっちゃ高かったですよ。4、5万したから
。あ、ほんと、それはすごいね。
だからみんな自分で
作ってはんねんな。
より、リアリティを
見て、ちょっと勉強したいと思
う。そうですね。勉強しましょう。
はい。
はい。
まあ、そんな感じで。
はい。
そろそろエンディングの時間で
ございます。はい。はい。
はい。告知など。
はい、まあ、ずっと言わせていただきますけど、いよいよハイヒフノカのモンライズクラブのボリューム6が2月の12、13、金、土とありまして、金曜日1回、土曜日2回、昼、夜とやりますので、ぜひ見に来てください。京都のモダンタイムズというところです。はい。お願いします。
はい。私は1月24日。もうすぐ100年、築100年の古民家アナベで、
今
動かす予定、夜の夜卵に出演する予定ですので、
はい、
ぜひ、明かして
ください。
もう結構予約が。
あ、ほんと、すごいじゃないですか。ぜひ。
お願いします。
はい。
さあ、というわけで、そしたらというわけでばっかりですね。ラジオ日和は各週金曜日に YouTube、ポッドキャストにて配信しています。次の配信日は1月28日金曜日。小町日和ブログ、ツイッター、フェイスブックでお知らせしますので、絶対に聞いてくださいね。
ラジオ日和では番組のご感想、西村智恵に挑戦してほしいことなどなど、リスナーの皆様の声をお待ちしております。先は、小町ラジオ、@gmail.com までお願いします。
はい。では、お別れのお時間です。ラジオ日和、お相手は西村智恵と、
木山篠でした。
また次の金曜日に。
さよなら。